ラジオ視聴室をお送りします。橋本克也市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は台風19号の災害関連について橋本市長にお話を伺いたいと思います、はい、まずはじめに伺いますけれども、今回の台風被害についてどのように捉えていらっしゃいますか。
私が記憶している中でもですね、昭和61年の 8.5 水害、そして平成10年の8月の水害、そしてあの東日本大震災の年のですね、9月に起こった水害、須賀川市 大変大きな水害に見舞われてきているおりますけれども、今回のですね、台風19号の水害というのは、それらを上回る規模で被害が発生しておりますし、尊い人命も奪われてしまったということでもありますから、被災した経験なども踏まえながら、今回の台風への備えっていうのもいろんな形で取り組んできましたけれども、はい、結果的にですね、これだけ大きな被害が出てしまったということを極めて深刻な事態だというふうに受け止めてます。
私も今回の台風で被災された方に現地で取材をしましたが、はい、皆さん今までの水害の中で一番被害が大きいと話していました、はい、実際のところ過去の水害と比較しまして今回の台風の被害はどうだったんでしょうか。
阿武隈川の水位で見ますと、今回ですね、13日の朝になりますが9.61 メートルということで、実は 8.5 の水害の際にはですね 8.55 メートルということですから、1メーター以上ですね水位が高かったということになりますので、これまでこう内水の被害が数多く見られたんですけれども、はい、川からのですね、越水という状態、あるいは決壊した水が流れ込んだというようなですね、はい、状況もあって、特にその住家への浸水被害というのがですね、現時点の調査で1000棟を超えている状況ですから、はい、これまでの例えば 8.5 水害のですね、約 2.5 倍ぐらいの数の住宅がですね浸水しているという現状です。これは事業所であったり、あるいは倉庫などのですね非住家の棟数を除いた数字ですので、その被害の大きさというのがですね、この浸水被害の状況を見てもこれまでの被害の中で一番大きなものだということだと思います、
はい、今回の水害で避難所に避難した方、はい、過去の台風と比較し最も多かったと伺いましたが、一方で防災行政無線がよく聞き取れないなどの声もあるようですが、はい、市として避難勧告などの周知方法、そして市民特に高齢者の避難の在り方についてお聞かせ願いますでしょうか、はい、
今回ですね、防災行政無線を約14回、エリアメール13回のほかにですね、消防団や市の広報者による、避難広報を実施いたしました、はい、台風という状況の中ですから、そして雨もですね、かなり降りしきる中での広報ということで聞こえにくいという声はですね、いただいておりました。で、そういうことも含めて、きめ細やかなですね、その周知に努めたところなんですけれども、このウルトラ FM でもですね、そのエリアメールごとに、ラジオでからですね呼びかけていただいたという状況であります。で、今回の避難者はピーク時にはですね約1000名近くの方が各避難所に避難をされていた状況がありました。で、特にですね、我々としては避難行動要支援者というですね、介護を必要とする方、あるいは75歳以上の方でですね、避難に支援が必要だという方に対しては、あらかじめ我々の方で把握をさせていただいて、はい、早い段階で事前のお知らせをしながらですね、避難行動に結びつけるという取り組みも行っていたわけなんですけれども、例えば今回のですね、犠牲となられた高齢者のお二人っていうのはこの要支援者の中には入っていなかったということもあってですね、はい、実はその避難する高齢者の皆さん、あるいは必要とする側の方からの申し出がない限り、なかなかその体制が取れないということもあるので、はい、この避難の在り方っていうのは、その人権の問題といろいろあるかもしれませんけれど、それよりもですね、やはり人命第一ということで、少し見直していく必要があるのではないかなと私は考えております。
被災された皆さんは災害ごみの片付けが終わりますと、次は住宅の応急修繕などの生活再建が課題になると思いますけれども、 市の支援制度、対応などについて教えてください。
はい、市のですね、様々な支援制度があります。でこれについては、被災したことを証明するですね、罹災証明というものが、はい、必要になってくるわけなんですけれども、その証明を持って公的な支援を受けていただくということになります。でこのいわゆるさまざまな支援制度を活用していただくために、今市の方ではこの被害調査というのを行っております。はい、で須賀川市としてはですね、他の自治体も当然この同じ取り組みは進められていますけれども、一旦申請をいただいて、その申請に基づいて調査に赴いて、その証明をするという手続きなんですが、須賀川市の場合には申請をしていただかなくてもですね、こちらから出向いていって、もう調査を始めている状況にあります。したがって、はい、早い段階でですね、この罹災証明を郵送させていただくことができるのではないかなというふうに思っています。11月中旬にはですね、順次郵送させていただきます。ただ、はい、外観で調査した結果でありますので、内科の状況がさらに、希望される方もおられるかというふうに思いますので、それらについては二次調査という形で申し出をいただければですね、さらに詳しい調査をさせていただいて、でそれが今後ですね、窓口等で税の減免であったり、あるいはさまざまな支援の対応をですね、市役所の体制をしっかり整えてスムーズに行えるように今準備を進めているところです。
はい、今回の水害では家屋の浸水だけではなく、農業、商工業などの産業分野にも大きな被害がありましたよね。
はい、そうですね、今回ちょっと深刻だと思っているのは、もちろん住宅の浸水という被害はもちろんなんですけど、いわゆるその事業所がですね、浸水をして営業できない状態であったり、あるいはその農業者の皆さんがですね、田畑が浸水して被害を被ったり、あるいは受園地果樹農家の方々がですね、大変な被害を受けておられます。これらの産業の基盤がですね、揺らぐということは、その復興にとっては大変大きな足かせになってまいりますので、この再建というのがですね、大きな今後の鍵を握ってくるだろうというふうに思っています。で特に例えば小作田の商店街が一面浸水して大変な被害を受けていますけれども、はい、市としては東日本大震災の際にですね、グループ補助金等で、グループを作っていただいて、それらに対しての助成制度充実したものがあって、それで一定の成果が上がっていますので、それらをですね、今回も適用いただけるように国に対しても関係機関に対しても強く求めているところですので、私は一番心配しているのは、今回の災害によってですね、これでその事業継続を断念してしまうようなことのないようにですね、なんとか再建への意欲を失わないでいただきたいというのが、大変一番大きな願いです。
はいはい、災害普及に関しては災害ボランティアをはじめ地元企業、自衛隊、全国の自治体からの協力をいただいておりますよね。
はい、市の職員もですね、限られた人員でありますので、通常業務も含めて災害対応に当たらなければならないということで、それこそ昼夜も含めてですね、活躍してもらっている状況ではありますけれど、今回その例えばいろいろ協定を結ばせていただいている自治体あるいは自衛隊やですね、ボランティアの皆さんのご支援があったことによって、大変この災害の応急の復旧という点ではですね、順調に進ませていただいているなというふうに思ってます。本当にありがたいことだと思ってますし、私はその特にですね、この災害の廃棄物、あまり災害ゴミという言い方はしたくないなというふうに思っているのは、今まで生活のために活用してきたものでありますし、 まあ、それを被災者の皆さん、そういう呼び方はしたくないというふうにも当然思われるだろうと思っていますが、大震災の際にですね、まず身の回りを片付けてきれいに しないとですね、気持ちが前に向いていかないっていうのをですね、教訓として学んだような気がしておりますので、まあ、今回もいち早くですね、それらをまあ、仮置き場の方に収集運搬をするということが一番重要だなと、この点については自衛隊あるいは建設業者協議会、さらにはゴミ収集の委託業者の皆さんにですね、大変ご協力いただいて前に進んでいる状況にありますので、感謝申し上げたいと思います。
最後に市民へのメッセージをお願いいたします。
はい、今回のですね、広報の中に生活再建へ市民一丸という表紙にですね、それを書かせていただいておりますけれども、私は、まあ、大震災の際にはですね、市民ほとんど全ての方が被災をした状況でした。で、まあ、それだけにですね、お互いに支え合って助け合わなければならなかったということもあってですね、まあ、そういう意味では頑張れる方からですね、前を向いていただきたいというふうに、まあ、申し上げてきたんですけれども、まあ、今回の場合には、極めて深刻な被災をされた地域と、あるいはそれを免れた地域ということで、市民の皆さんの中にもですね、その状況が全く違う環境にあるということがですね、今回の災害には言えるかと思います。だからこそですね、その本当に被災された方に対して、それを免れてなんとか日常生活が今まで通り送られている方については、被災された方々に対しての温かい思いをですね、ぜひ災害を復旧復興させていくためにお力添えをいただきたいなと、その気持ちをですね、大切にしていただければと思ってます。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。